はい、声での、こういうのはお久しぶりです。みちゅです。はい、今日はね、私の住んでるところはめっちゃ晴れてて、もう行楽日和っていう感じのお天気なんですが、ちょっと私はなんかいろいろ最近ストラテラを飲み始めて副作用が出てきちゃったので、ちょっと家の中でまったりしています。皆さんはどうお過ごしでしょうか？なんかね、ラジオがやりたくって、なんかスペースもいいんですけど、なんかラジオっぽいのがやりたいなと思って、なんかね、ラジオがしたいです。なんだろう、リクエストとかを、こう、声でいただくのもいいんですけど、なんか、メッセージとか、そういうので、いただくようなやつで、で、途中で音楽も流せたりとか、なんかその方がマイペースにいけるような気がして、あれじゃん、配信をやればいいんだよね。17とか？そういうやつかな。あ、でもなんかあれもちょっと違うんだよな。声なんです、声。なので、なんかちょっと声を活かして何かやりたいなと思ってこういうのを始めました。はい。今日日曜日ですよね。ね、なんか私は、今休職中なんですけど、休職をするまでは、シフト勤務だったので、もう本当に土日の感覚とかが全然なくって、でも、なんか、ここ数ヶ月、リワークに通ってるんですけど、その、リワークでね、ようやく、なんていうのかな、土日の感覚っていうのが分かってきた感じがするんですけど、それでもやっぱりね、昨日も、土曜日も、プログラムがね、あったりとか、午前中だけプログラムがあったりするんですよね。だからそれは、なんか参加してる方もいれば参加しない方もいるみたいな、なんかそんな、なんかちょっと土曜日だからゆるーんって感じのがあったんですけど、なんかそれに行ったりとか、まあ何かとゴニョゴニョ動いてはいるんですけど、それでね、なんかまあ 昨日はリワークに行ったにもかかわらず、一応ね全部参加したんですけど、でもストラテラの副作用の吐き気っていうのが、プログラム受けてる中盤ぐらいからめっちゃ出てき始めたので、ちょっとどうしようかなと思って、でもなんか、ちょっとゲロゲロってなったら本当にやべえと思ったので なんか、途中で薬を飲んで、で、リワークの職員の方にも、ちょっとそのことをお話しして、じゃあ帰ったらもう本当にゆっくり、もう過ごしてね、みたいな感じで言われたんですよ。なので、まあ今日もね、だらっと過ごしてるんですけど、それでね、なんかまあ、リワークから帰って、昨日は午前中までだったのと、で、あと午後にちょっと用事があったんですけど、その後は、じゃあどうしようかなと思って、もうね、今日は一日休みだから、もういいかなと思って YouTube 見とりました。何時まで見てたかって、それはですね、1時半まで見ていました。夜中の。やっちゃったじゃないんですよ。もうね、もう許したんです、自分に。さすがにこれを毎日繰り返すと良くないなとは思います。生活リズムもね、乱れるし、リワークとか、ひいては復職した後にね、仕事もちゃんといけないし、それはあかん。あかんけども、けどね、今日何もないやと思って、でね、もう、なんだろうな、なんか、そのリワークでのプログラムっていうのが、自分にいろんなこと課してないですか？ 自分のなんかその自分にいろいろ課してしまった重荷とまでは言わないものまでも、そういうものもちょっと肩から下ろしてみませんかっていうような内容だったんですね。で、私が今カウンセリングですとかリワークなどで自分で学んだことなんですけど、やっぱり生活リズムって大事なんだなって思って、まあ私は ADHD 優性型の発達障害なんですけれども、自分は一番困ってるのは体調が崩れてしまうところなんですね。でそれは何なんだろうな、自分でもよくわからないんですけど、過集中とか、あと周りのストレス、周りの人であったりやることであったり、そういうところからのストレスによるものが主なのかなと思うんですけど、そういうことで朝起きられない、もう本当にひどくて朝起きるのが、体調がひどくて朝起きるのが辛いくて、それで仕事を休んでしまうことがちょくちょくあったり、まあそういうことが続いて休職っていう形になったりするわけなんですけど、なのでそういうところをまあちゃんとしていきたいなというふうに思ってるんですけど、やっぱりその上では睡眠のリズムをちゃんと整えて、そして睡眠をたくさんとるということをしなくちゃいけないけれども、ADHD なのでどうもね、やっぱり寝るまでのステップっていうのがどうもいろんなものにこう阻止されがちなんですね。まあ主にはスマホです。はい、私はスマホ依存のところがあって、もうそれを割と深刻に悩んでるので、でそこをね、なんとかしないといけないなっていう、とりあえずもう一番の要である睡眠をたっぷりとるということがストレスを体調とかを改善する唯一でもないんですけど、まあそれが一番大事だっていうことをカウンセリングとかリワークで勉強したんですね。なので睡眠にたどり着くまでの労働、その労働が結構ADHD にとっては大変っていうことが本当にありますね。なんかまあそういうことをね、もう本当にもう睡眠ってそんなに大事なんだなっていうふうに思って、でまあだから睡眠という大切な宝にたどり着くまでに私は何を一日のうちにやらなくてはいけないのかっていうことを結構綿密にねやってきて、でツイッターでもつぶやいているんですけれども、カウンセリングで夜に疲れてしまう前に、夜に疲れるというか、もう日中からいろんなねストレスを受けてる体ですので、夜になったらもうぐったりしすぎてしまうらしいんですね。なのでそういうもう夜になったらもういつでももうなんだろう、もう寝てしまえる体になってるぐらいの疲れが溜まってる、そういう体を夜ね、それが時間の経過に伴ってだんだんひどくなっていくらしいんですよ。だからもうね、まあ今はリワークなんですけど、例えば仕事から帰ってきて外から帰宅してもすぐに風呂に入ってしまう、でそれを7時に、19時ですねに風呂に入りなさいというふうにカウンセラーでカウンセリングにね、カウンセラーの方に言われたんですよ。あ、そっかと思って、 で、それまでになんで7時にっていうのとかもね、いろいろお話をね聞いてくださった上で、自分でね導き出したものでして、自分がもう本当に何だろう、これ以上経つとちょっとしんどいなと思う時間と、あとはちょっとこれだとお風呂入るの早すぎるんじゃないっていう時間のちょうど境界線が7時ぐらいなのかなと思って、7時でしたらお風呂に入れますっていう風にカウンセラーさんに私が導き出した答えをね言ったんですね。うん、でしたらそれを週何日かからかちょっとやってみてくださいっていう風にお伝えして、そうですね、週4日だったらできるかなと思いますって言った時にカウンセラーさんがうーんって顔されたんですね。でもうちょっと実行しやすい方がいいと思いますっておっしゃられたので、もう甘めに、じゃあ週3回にしますっていうお話をしました。まあ、そんな感じでね、私、みちゅのサブタイトル、サブタイトルというか、名前の後ろのところに、ひしじにお風呂に入りますっていうふうに書いたんですけど、それは、これが由来ということですね。なので、まあね、そういうところもあって、お風呂というまずそのね強敵を7時に倒す7時台になんとかお風呂に入って、でその後の時間をこうゆったり過ごす、そしてお風呂に早く入るということで寝やすくなるんですね。でまあ実際復職したらまず帰宅したらお風呂に入るでしょ。でお風呂に入ってそれから明日の支度とかいろいろしないといけないから、まあそれなりにねなんかゴニョゴニョ動くとは思うんですけど、それにしたってやっぱりあれですよね、どっかの本にも書いてあった睡眠をとる2時間前にはお風呂に入っていた方がいいっていうねありますよね。深部体温がお風呂で上がってそこから一旦下がるっていうのをそういう状態が睡眠にとってベストなんだそうで、なので私はねなんかそのいろいろカウンセリングとか行ったりリワークに行く前はお風呂に入る前に全部明日のことを済まして、明日の準備を済ましてしまわないといけないかなと思ってたし、それをしないと落ち着かない自分がいたんですけど、もうそこはバッサリ、もう、今でもね、やりたくなるんですけど、ああ、もう落ち着かないな、お風呂に入って、お風呂に入るということで、もう完全オフタイムにしたいわっていう、のもありつつ、でも本当はもう何もかもバッサリ後に回してお風呂に先に入ってしまう方が完全オフタイムに近づけるんだなということを学んだので、まあね今もねちょっとねその辺ついついねやっぱお風呂に入る前にゴニョゴニョしちゃうんですけど、でもちょっとえいと思って7時になったら、まあ、だいたい7時まではスマホ持って、今ね、リワーク3時とかに終わるので、で、まあ、家事とかも、なんだっけ、3時から家に帰ってくる前に買い物してとかしたって、やっぱりなんか時間がちょっとね、余ったりとかするので、まあ、なんだかんだね7時まではスマホいじったりとかしてるわけですよ。うん。けど7時にアラームを鳴らすようにして、で私の場合は7時だけではどうも、1回のアラームだけではどうも体がこうどうもねスマホ脳になってるということなので、そっから 2回鳴らすようにしてます、10分おきに。うん、まあね、実は最近ちょっと慣れてきたので、それでもやっぱスマホ見続ける時もあります。ツイートしてないだけでね。うん、本当はね、なんか7時にもう入りますねっていうツイートあれをねするのが、やっぱり宣言してね、みんなに見せびらかしてね、自分の行為をね、もう入りますって言って入るっていうのが一番いいんですけどね。まあちょっとなかなかね、すいません、そうはね行かない時があって、でもまあまあ、あれですよ、カウンセリングでおっしゃっていた週3回ね、それができてればいいのかなって思います、今の私には。なので、まあそこでやっと昨日の話に戻るんですけど、昨日はねもう1時まで YouTube 見ちゃってて、それはねもうあえて自分にもう許しました。もう昨日のねリワークのプログラムでもね、自分に課しているものをまあね、100% 許すとまではいかなくてもいいかなとは思うんですけど、まあね、100% バッサリ許せるものがあったら許したらいいし、でもちょっと厳しすぎたかなっていうものとかもね、いろいろ挙げてったらあったので、毎日自分に課しているものをバッサリ、もしくはちょっとふわっと緩めるみたいな感じで考えていたら、あ、昨日はもういいかなって思ったんですよ。なので、そういうことでちょっと昨日はね、もう私ね、鉄道が大好きなので、鉄道大好きな方だったらもう超有名人だと思うんですけど、スーツさんの動画を見たりとか、あとね、西園寺さんのね、鬼ごっこの動画がね、私途中までしか見れてなかったので、あ、それ見たいなーって思ってたのね、許せました。でね、楽しめましたね、西園寺もめっちゃ面白い。ちょっとそういうね、楽しい瞬間をね、より楽しめるように、できたのは自分でね、今日ぐらいはいいじゃないって思えたおかげだったので、もう本当にね、なんかそういうことを教えてくれたリワークの、スタッフの方にも感謝なんですけれども、はい。まあそんなこんなで、でもね、まあ、ストラテラを飲まないといけないんですよね。なので、朝に飲んでるので、朝はしっかり起きて動画見ました。動画つけやんみたいな感じなんですけど。そう、昨日は1時まで動画見て2時前ぐらいに寝たのかな。でも一応ね、朝6時間後ぐらいに目覚めましたね。8時にだから起きて、でそっからまた2時間動画見てたんですけども、今日はいいやと思って、でそれで2時間1時間半ぐらいの時点で、ちょっとご飯もそろそろいい加減食べて、もういつもよりちょっと飲むのがね、遅くなってしまったら、夜寝れなくなっちゃうと思ったので、ストラテラを9時半過ぎぐらいに飲めるように、朝ごはん食べながら動画見てました。スマホ手放せない。もうね、本当に依存症なので、ねえ、めっちゃ、ねえ、ちょっと、これをやっぱ平日にやっちゃダメだなっていう、そういうメリハリがね、ちゃんとつけられるように。そうですよ、メリハリがね、ちゃんとついてればいいのかなというふうに思います。で、スマホ脳という本をね、これ全然読了できてなくて、まだ4分の1読めたかどうかみたいな感じなんですけど、本当にこれね、 ADHD は特にっていうことですし、まあ ADHD の人だけじゃなくて、全ての人に当てはまることなんですけれども、スマホ、まあ動画とかも、まあ動画とかだったら分かりやすいんですけど、動くじゃないですか。動くものを動物って追っかけるじゃないですか。猫だってそうでしょ。だから やっぱ面白いんですよね、スマホが。単純に面白いし、そういうものを見てしまうのは、もうこれは人間というか動物の差がだと思うんですよね。なんかそういうようなことがざっくりとスマホのには書いてあったのですが、うん、だからね、もう本当に仕方がないので、もう手放すしかない、見えなくするしかないのかなって思うんですね。うん、でももうね、これ生活の奥深くにスマホが入り込んでて、ADHD 要素多めなので、私はやっぱリマインダーとかね使わないとだし、朝にはラジコでラジオ聞いてるし、でツイッターもね重要な情報源ですよね。あとはなんだろう、カレンダーもね、私はヤフーカレンダーのねちょっと可愛いやつとか使って、やっぱウキッとするんですけどカレンダーもねもうスマホでやっちゃってるし、あとなんだろうな、あ、日記はね、ミュートっていうアプリを使ってます。で感情をね、なんかその書いた内容についての感情っていうのをね選べるんですね。例えば嬉しかったとか、満足とかで、悲しいとか、なんだっけ、なんかいろいろあるんですね。そういういろんな感情っていうのを自分で把握しやすくするっていうのにも役立つかなと思って、ミュートっていうのを使ってるんですけど、そういうのもねやっぱ音声入力とかで最近日記を打ち込んでるので、あ、スマホ手放せないみたいな感じになってるんですけど、でどうしたらいいかなってこの間からめっちゃ考えてて、で、あ、そういえばと思って、なんかね今朝ふとしたきっかけで、なんだっけな、もうなんかいろいろ動画とか見すぎてちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、アップルウォッチです。とにかくアップルウォッチを活用できないかなって今考えてて、これね後でツイートで募ろうかなと思ってるんですけど、アップルウォッチ使ってる発達民さんいらっしゃらないかなと思って、でアップルウォッチだったら画面ちっちゃいじゃないですか。でも例えばリマインダー見るであったり、カレンダー見るであったり、必要最小限のことができればいいんですよね。で、そういう私たちはスマホを開いてしまうと、例えば天気予報、明日晴れだっけ雨だっけみたいなのを見るためにスマホを開くのに、スマホを開いたらね、あ、そういえばあの時投稿したツイッターってどうなったかなとか、誰かからなんか反応あったかなとか、そういうのがパッと頭にツイッターのねアイコンを見ると浮かんじゃったりとかするわけですよね。で、そういうのでねツイッターとかバーって見てて、あ、このツイート面白いわ、いいねだわとか、あ、そういえばなんか今日こんなことあったよな、ちょっとそれちょっとツイートしとこっかなとか思ってるうちに天気予報のこと忘れるわけでしょなのでそれをもう最小限にすればいいって思ったんですよ。で、天気予報を見るだけだったら、まあ言ってしまえば、例えば10秒ぐらいで終わったりとかするわけでしょ？で、天気予報を見て、カレンダー見て、明日の予定調べて、それで、なんかやらないといけないことあったっけなってリマインダー見て、で、まあ、例えば、明日、はちょっと何時に起きなきゃいけないなとかいうので時計アプリ見て、で一応電車何があったっけな、何線に何時に乗れば間に合うっけなとかって乗り換えアプリを見ればいいんですよ本当は。その今何個言ったっけ、5ステップか6ステップで終わるはずですよね それが多分めちゃめちゃ膨大に時間伸びてるんですよね。うん。じゃあなんかそれを最低限で済ますにはどうしたらいいかなって思った時に、ああそうだな、アップルウォッチかって思ったんですね。うん。で、私はまあそれプラスお風呂入る時にあのスポティファイを聞くんですけど、まあさすがにちょっとお風呂入る時はアップルウォッチ外すんですけど、でもねやっぱりあのスマホ本体を見てしまうとやっぱりツイッターとかに目がいっちゃったりとかね、 YouTube 見ちゃったりとかするわけなので、あのアップルウォッチでね、じゃあ音楽つけようかとかできるわけじゃないですか。で、いやちょっとアップルウォッチに詳しくないんでわかんないんですけど、多分できると思うんだ。あれですよ、お風呂専用スピーカーとか置いとけばいいわけですよね。うん。それでこと足りるんですよね、多分ね。うん。でね、そういう生活をもうすでに先駆けてやってる発達民の方、これね、発達民じゃないとダメだと私は思います。ちょっとね、それでさっき、じゃあ、発達民の方で、そういうね、スマートウォッチを使って生活をしてる方いるのかなと思って、YouTube で見てみようと思ったんですけど、そうですね、これあんまり出てこなくてですね、二人ぐらい出てきたのかな。ちょっと私の検索の仕方が悪かったのかもしれないですけど、これね、多分普通の定型の方の生活の動画の方が圧倒的に多かったので、その辺のね動画とかを見てみたんですけど、なんかねこう私はそこまでうまく操れないなというふうに思いました。なのでこれはやっぱり発達民の方の声を聞かなきゃなというふうに思った次第ですね。はい。なので、もうなんだかんだで、もう27分話してるな。なんだろう、なんかね、取り留めもなくゴニョゴニョ話してしまったんですけど、あれですね、なんか一人で喋ってるっていうのもあるし、もう音楽もバックミュージックも何もないし、ほんであれだよ、昨日の夜中にスーツの動画見てたからだ。スーツの喋り方してるもんだって私。うん。だからやっぱ一人語りだったらこんな感じになるのかな。面白いですね。はい。いや、本当はね、もっとラジオっぽくやりたいんですけど、いや、ちょっとラジオ作りたい。なんか、そういう感じのアイテムとかないんですかね。わかんないですけど。うん。なんかね、とりあえず、とりあえずね、これ、iPhone の規制のアプリの、音声、録音できるやつね、を使っておしゃべりしてみました。なんかね、喋りたかったんだよ、急に。あ、そうそう、ラジオ聞いてて、なんか今日ね、日曜日だからあんまり、実は、もうぶっちゃけてしまうと、日曜日とか土曜日とかのテレビとかラジオとか超おもんなくないですか。でね、もうああおもんないわと思って、私がもうじゃあもう自分で喋ろうと思って喋ったっていう感じですね。なんじゃそれって感じなんですけど、はい、ちょっとね、あと2分経ったら30分経つので、30分までお話ししたいと思います。と言ってもあと1分ちょっとなんですけど、はい。なので、もしね、こんな私の奇特な録音、ラジオというにはお粗末な録音をね、これツイッターに流そうと思うので、聞いていただけるとありがたいですし、アップルウォッチの話ですとか、あと、聞いていただいてね、私も、あるあるとか、自分もあるあるとか、そういうようなことが、もしありましたら、これをね、投稿したリプ欄に、ぜひ、お便り、いただければと思います。なんだろう、まあそんな感じで、あと30秒、そうですね、まあこういう感じでね、みちゅラジオ、なんか知らんけど勝手に名付けたけど、みちゅラジオ時々やろっかな。これね、なんかこう前もスペースやってたように、自分のね発見にもこう喋ってるとつながるのでね、うん、たまにはやろう。じゃあそんなことで、お 30分経ちましたので。では、はい。まだね、11時前半ですので、今日もね、良い一日をお互い過ごしていきましょう。それでは、みちゅでした。バイバイ。